ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は主任研究員である私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかすごい雨になってきまして、
やっぱりそっちでもそうですか。
あ、もう降ってんですか、そっち。
ちょうどでも夕方からですね。で、毎日降っている感じなので。
うん。
あと僕があんまり群馬にいなくて、結構久しぶりに群馬にずっといる感じだったんで、珍しく。
あ、そうなの？どこ行ってたんですか？
行ってるんだと思って。
どちらへ？
あ、でも、いろいろと、都内、新潟、埼玉、栃木。
ほう。新潟とかも行ってたの？
昨日そう、新潟行ってたんですよ。って言っても、群馬県と新潟県ってお隣の県なので、基本的には。
あ、まあまあ。
そうそうそう。なので、まあ、お隣の県に行くっていう感じなんですけど、
うん、
まあでも、行くって言ったら、まあ大体200キロ前後ぐらいはあるんですよね。
え、お仕事で？
仕事です、仕事で、ちょっと新潟の方に行って。でも、午前中出て、もう、午後の4時ぐらいにはこっち戻ってきてて、また別の仕事してたんで。
ハードっすね。
なんか何気に今週は出る要件が割と多くてですね。
うん。
なんか、仕事してるなっていう感じを。
そうなんだ。
はい、たっぷり味わいながら、あっという間に1週間終わった感じです。
あ、私もですね、なんかバタバタしておりまして、ようやくというか、先日日光に行きまして、
はいはいはい、
久々日光来たぞとか思って、この番組から聞き始めた方はご存知ないかもしれませんが、以前、サザエさんのようなことをして、
まあまあそうですね、
永井さんに大迷惑をおかけしたという事件があったんですが、
まあ、というかね、武勇伝が一個出来上がったっていうお話が、
なんかそれをちょっと思い出してしまったね。ちょうどその永井さんに電話したポイントでちょっと待機時間があって、あ、そういえばここでってか思ってちょっと思い出しちゃいましたけど、
はいはい、まあね、それはまあどんなことがあったのかっていうのはね、皆さんいろいろご想像、ご存じない方は思いを巡らせていただいてまあ別に僕全然気にしてないんですけどね、面白かったなと思いましたけど、
まあちょっとそんな思いでもありながら、久々の日光行ってきましたが、日光行き、また来週何日か後にはまた日光に行かなきゃいけないっていうね。
もうなんかね、観光地とかに行ってるイメージじゃないですよね。
もう
感じとしては
一回なんかゆっくり行ってみたいなとか思うんだけどね。
でほら、見るところも一応決まったところを何度となく見るわけじゃないですか。ね、で、なんだろう、景色に目もくれず。とりあえず人を取り続けっていう、で、気がついたら時間時間で移動しますみたいな感じですもんね。
そう、時間に追われて回るのがね、こう次何しなきゃいけないとかいろいろ考えながらあるし、世話しないなっていう、ね、まあゆっくり行ったらいいとこなのかなっていう気もするんですけどね。なんか
いいところだと思います。でも今ほら栃木って結構地震がこのところ多いんですよね。
そうなの。
それこそほら、広島でこの前もね、大きい土砂崩れが起こったじゃないですか。
うんうんうん、
あの直後ぐらいから割と栃木が結構大きい地震が起きて、うん、日光方面もこの前まで地震があったりとかしてたんですよ。
そうなの？
そう、だからあれ、半助さん行くって言ってたよなって思ったので、よく覚えてるんですけど、
うん、
本当に割と栃木は昨日今日ぐらいまでも大きい地震が、今日はなかったかな。でも昨日とかその前ぐらいまで大きい地震が割とあって、
うん、
そう、だから、あれ、日光方面確か、ちょうどシーズンだよねって思ってたんで、結構向こう方面揺れてるんですよ、今。
マジっすか。 あと何日か後にはまた行かなきゃいけないんですけど、大丈夫なんだろうか、うん、ちょっと心配になってきましたね。
まあだから北関東度がすごい高いですよね。
ああ、はいはいはいはい。そうですね。そっち方面。まあでも、何事もなければいいんですが、あっちもなんか崩れたらえらいことになりそうですもんね。
まあまあまあ、確かに。まあね、行く場所にもよるとは思うんですけど、まあ基本多分、いわゆるその手のものに関しては、うん、もちろんほら、揺れたらね、ある程度の大きさは、きちんと来ると思うんですけど、うん、なんだろう、そんなに多分土砂崩れとか起こりうる場所ではない気もしてはいるんですよ、栃木のあたりも。だからまあ、ね、でもほら、宅地造成を無理やりしてる場所とかもあるだろうとは思うんで、
うんうん
うん、そのあたりだと分かんないですけども、半助さんの行く範囲だと、割とそのあたりもエリア保護されてそうじゃないですか。
うんうん、
だからまあ、割と安全な場所ではあるのかなっていう。
だといいんですが、そんな感じで、学校関係も始まり、その他関係も結構なんか今、オフシーズンっていうか、繁忙期ではないと言われていたお仕事がですね、なんか急に繁忙期並みになってきて、連日帰りが遅くに、日が続いておりまして、今日たまたまちょっとね1時間2時間ぐらいかな早かったんで、ちょっと早めの収録、まあもういつも通りの時間になっちゃってたらちょっと収録はできなかったかなっていうちょっと危うい結構綱渡り状態な感じになっているんですが、
はい、そんなご多忙な中っていう感じですね。
来週がねどの番組も収録できなさそうな感じなんですよ。
うーん、
明日日曜日から、土曜日まで、
はい、
毎日出っ放しな状態になると。そのスタートがなんと群馬県からスタートみたいな。
はい、ねっていうあの衝撃の
群馬行って、まあ、地元で1日月曜日でもこれも外なんだよな。横浜で仕事して日光に行って一泊二日で帰ってきた翌日が、足柄の方に一泊二日で行き、
もう北に南にっていう感じですね。
帰ってきたら運動会みたいな。
ああ、一週間本当にビシッと埋まりますね。
埋まっちゃいましたね。
まあでも仕事があること自体は喜ばしいこと、
ね。そうですね。もうなんか、8月はどうなるんだろうとか思ってちょっとヒヤヒヤしていたんですが、急にこのハイペースになってきてしまったので、なんか体がついていかなく、なんか歩いたりとかもしているんですが、
お
足がね、やっぱり今日たまたまちょっと仕事で、時間で30分ぐらいかな、ちょっとある、仕事の関係の人と一緒に歩く時間がありまして、
はいはい、
その人がめちゃめちゃペース速くて、ちょっと小走りぐらいでちょうどいいぐらいの速さで、まあ普通に歩いてるんですけど、その人は、
はい、
俺歩き方を分かってないかもみたいな、なんか足もつれてくるみたいなね。
あ、でも歩いてるんですね、もう一人の方は。
うん、歩いてるんですよ。で、そんなにもう息も上げず、スピードは速いみたいな。
あの
競歩みたいになんか無理くり歩いてる感じでもないんですよ。自然に歩いてんだけど速いんですよ。
ほ
ー、足長えのかなとか思いながら。
まあでも目に見えて分かるんだったら目に見えて足長いと思いますよ。
うん、まあそんなにね、まあ俺、スラッとした方ではありますが、ベラポーに外人さんみたいに長いとかいうこともなかったんで、なんだこの違いはみたいなね、感じがしましたけど。
まあ歩き、なんだろうな、歩き慣れてるっていう感じですかね、いわゆる。
ですかね。やっぱりこう、ウォーキングとかして少しなんか歩き方がスムーズになって速くなったなんて思ってたんですが全然でしたね。
もうね、その方の方がだからもっと歩き慣れている状態なのかもしれないですね。
ねえ、だからたまにこう知らない人とこう一緒に歩いてみるっていうのはいいあれになるかもしれないなと思って。
でもあんまりない
と思う。そうそうそう、あんまりないでしょう。その誰かと歩く、まあ友達どっか行った時に歩くとかって。お互い気を使うからあんまりその早えなついていけねえよとかってそんなないじゃないですか。
はい、むしろそういう歩き方しないですね。目的地を一緒に目指すんだ
と。そうだよね。でそれがやっぱりなんかこう街中でこう駅とか歩いてる時に足速い人が見かけたらその人ちょっとついてってみるとかね、やろうと、もしかしたら自分の歩き方ってちょっと見直すいい機会になるかもしれないなと思って。俺だけかな、
今半助さん歩くスピードに着目してますけど、うん、基本的に歩き方ってフォームのことを指しますからね。
あそう、なんだろうね、足首がやっぱまだ硬かったりとか、なんかそういうのがあるんですかね。
まあまあ、っていうかほら、その方がすごくペースが速く歩けるっていう方だって考えると、別にほら半助さんが遅いっていうことじゃないかもしれないですからね。そんなに別に僕半助さん歩いてるの見て知ってますけど、別に遅いなと思ったことはないですから、
う
ん、
本当ですか。
いや速度としては多分普通なんだと思うんです。だから逆にその方が速いんですよね。
まあちょっとね、その仕事の関係上その急いで移動しなきゃいけないっていうのもあったんですけど、もう、
はい、
あの自然に早く歩けるのってすごいなと思って、なんかこの番組で名前出してるもんね。モーモーさんも早いんですよ。
あ、モーモーさんは早いですね。モーモーさんはスタスタ歩きますね。
なんかやっぱ早く歩く練習もやっぱしない、ウォーキングしながら早く歩くっていうのをちょっと身につけないといけないなと思いましたけどね。
まああとモーモーさんは普段なんだろう、あまり細かいことをいちいち察知して言いずに歩くからっていう気もしないじゃないですか、
ね、そうそうそう、気使ってくんないからね。
なんか、はい、目的地にひたすら着くことだけを考えて動いてる感じなので早いっていう。
そう、たまにこう俺がもういやめんどくせえくっついてくなとか思ってちょっとゆっくり距離を空けると、なんか後ろ振り返ってチッっていう顔するからね。
そうですね、だからもう基本的にはね、そんなに周囲に気を配るっていうよりもひたすら目的地に着くことだけで動く方ですから早くなるんだろうなっていうのは分かりますね。
なんかやっぱ普段からやっぱ早めに歩かないとっていうのはね、なんか大股で歩くとかさ、
はいはい、
意識してちょっと運動量を上げてみようとか思うこともあるんですけど、やっぱそのなんていうの、ピッチっていうんですか、あの速さもちょっと意識しないとダメだなと思いましたね、はい、自然とその歩幅を広げて歩くときもピッチは変えてないんだと思うんですよ。歩幅を広げることによってちょっと速くなった気がするから、はいはい、ピッチ自体はそのまんまやってるんで、あ、このピッチが遅いかもとかちょっと思いましたね。
まあいわゆる回転数ですね。
うん。そのペースをちょっと上げてみようかなとかってちょっと今思ってるんですけどね。
まあプレイヤーの普通に歩いてでも大丈夫だと思いますよ。その辺は。
そうなん
です。日常生活の中でそれやってると疲れちゃうんじゃないかなと思うので。
でもなんか普段そういう癖がもしつけられたら運動量が、毎日の運動量のベースが上がったりするじゃないですか。
あ、上がります上がります。でも多分それより姿勢を良い姿勢を意識する方が、
うん、
結果運動量が上がってペースが上がると思います。
へ
え。多分姿勢が崩れてるっていうのもきっと大きいんですよ。
はいはいはいはい。あ、確かにその人姿勢綺麗だったわ。まっすぐし、はい、シャンとした感じだったな。
まあそれはほら背筋を伸ばすっていうだけじゃなくて、
うん、
よくね、最近は特に、なんだろう、サッカーとかの世界でもよく言われる話です。いわゆる体の軸がブレてる、ブレてないっていうのを聞いたことあると思うんですけど、はいはいはい、
聞きますね。
多分その辺だと思うんですよ。簡単に言うと、半助さんの方が体の軸が崩れやすい分、ペースが上がりにくいんだろうなっていう。
うん、そこら辺か。
多分そっちだと思いますね。体の能力っていうよりも、
うん、
そのいわゆるコンディションを作るっていう部分が、
うん、
多分大きく欠け気味なんだろうなっていう。
うん、
簡単にだから突き飛ばされた時に簡単によろけちゃうっていう感じです。
ああ、なんかそのうわ追いつけねえなと思ってまず歩幅を広げたんですよ。
はい。
で少しちょっとペースが上がったので少しついていけるかなと思ったけどそれも長続きせず。ちょっと今度は足首をこううまくスナップさせるというかなんか地面をつかむみたいなお話があったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
ちょっとそれを意識してこう足首にスナップを効かせるような感じで手前に出てみようと思ってやってそれもまたちょっとペースが上がって少しまた追いつくんですけどでも結果なんかやっぱじりじりで途中ちょっと小走り挟みながらくっついていくみたいなそんな感じになっちゃいましたね。
もうだから多分体の余計な力が入っているところと力の抜けているところの加減みたいなお話も含めて、
うん、
多分体のバランスがちょっと崩れてるんでしょうね。そのことが多分うまくペースを乗せづらいというか、あと無理くり乗せて疲れやすくなっちゃったりとかするっていうことにはつながるんでしょうね。男性でも多いんですけどね、あの体の軸がぶれやすいっていうのは。
あ、いやそれはやっぱり前ちょっとお話しした、あの肩に荷物、重いものを持つ習慣があったりするのが良くなかったりするんですか？
ああ、まああの、もちろんそれも改善できた方が良いんですけど、
うん、
もうちょっと多分根本の部分って言ったらいいんですかね、体の特性みたいなところで、
ほう、
あの簡単に言ってやっぱり男性の方が一般的に体って硬くなりやすいじゃないですか、
うん、はいはいはい。
で体が硬いと余計なところに力が入ったり姿勢が維持しにくくなるので、
うん、
簡単に言うと本当にあの体のバランスを取る力が働きづらくなっちゃうんですね、うん、
はいはい。
それによって余分なところに力が入ったりとか、
うん、
あと、なんだろう、車で言うと、オイル交換をしないままずっと走っている感じって言ったらいいんですか、
はいはいはい、
走れるけど、ものすごく車に負荷をかけている感じ、
うんうんうん、
潤滑させるものがない状態って言ったらいいんですかね、うん、だからやっぱり力も出しきれないし、出してもすごく疲れるし、どっか故障を招きやすいっていう。
うん
うん、はい、で、それってただもう、ある程度、崩れ切っちゃうと、
うん、
今度はあの、ストレッチとかで改善するっていうのと、またちょっと話が変わるんですよ。
え、そうなの？
はい、あの、体が柔らかければ改善するかっていうと、一回崩れちゃった体の中心をリセットする作業になるんで、
うん、
ストレッチやった方が良いんですけど、ストレッチで全部解決っていうことにまたならないんですね。
ならないんですか？
意外とこれがならないんですよ。
おぉ。
なので、またちょっと違った体の使い方をしなくちゃいけなかったりとか。まあ、そういう意味で、あの、ヨガとかやってらっしゃる方とかは、リセットしやすいですよね。
うん、
あの、ヨガの動きがいいっていうところももちろんあるんですけど、まあ、動きっていうよりは呼吸の仕方っていうものの意識がすごく高いので、ヨガって、
うんうんうん。
それによってリセットしやすい環境が作れていくんですよ。だから、単純に多分ストレッチとかをやるよりも、
うん、
ハンスケさんだと、あの、軽くヨガができたりとかした方がリセットはしやすいっていう感じなんですね。
ヨガですか？ヨガはや
って言っても別にほら、そんなに本格的じゃなくても良いですよ。
ああ、そうなんですか。
ほら、あの、YouTube とかでも見れるじゃないですか。
うんうんうん。
多分ヨガって検索すれば何らかしら見れると思うので。
出てきそうですよね。
うん、だからそういったものを見ながら、見よう見まねでやるぐらいのレベルで、
うん、
いいとは思うんです。本格的にね、もちろんできた方が良いですけど、
うん、
なかなか多分、取り組むまでにいろいろな障壁があると思うんで、
うんうんうん、
まあちょっと多分リセットするのに、
うん、
一番向いてる方向性の一つがヨガだっていうぐらいで、あの、ヨガがベストじゃないっていうことじゃないんですけど、
うん、
なんかヨガも一つの方法だっていう感じだね。
うんうん
うん、まあ、ありはありだなと。で、特に本当に今ハリウッドとかでも、
うん、
体の軸っていう話は、うん、ハリウッドスターの方々もものすごく気になさっていて、
へー、
結局それによってあの 映るときの綺麗さが変わるんですよ。
はいはいはいはい。
なので、まあ、姿勢っていう意味では、ここ7、8年かな、いろいろね、もちろん方法論変わってきてますけど、
うん、
多分姿勢をうまく作ることで、
うん、
まあ、もちろん演技だったり、体を綺麗に見せるっていう動きとかエクササイズっていうのはものすごく、
うん、
たくさん生まれてますね。
もうあれですよね。バレエやってる人とかすごい所作が綺麗だったりってありますもんね。
そうです。で、本当にだから今言われたように、バレエやってる方って体の軸がぶれにくいんですよね。
うんうんうん、
で、すごくよく言われるのは。
うん、
やっぱり立ち姿って綺麗じゃないですか。
うん、
でもさすがに僕、半助さんにバレエやりましょうよっていうのは、進めるほど、勇気はないので、いいんですけどね、バレエとかもすごくいいんですけど、
うん、
なかなかね、ちょっとなんだろう、バレエ自体が、まあ、ある種大きいテーマがあって目的じゃないですか。
うんうんうん、
何かを改善するためにバレエを選ぶっていう方法論はなかなか使われないので、
うんうん、
できた方がいいなとはすごい思いますけどね、やっぱりバレエやってる方ってね、年齢が上がっていっても、
うん、
体のラインって崩れにくいですからね。
うんうん、そうですよね。バレエやってる人はすごいやっぱ綺麗だなって思うから、
うん、
やっぱそう、まあね、それだけいろいろされてるんでしょうけど。
あと、まあバレエの他で言うと、いわゆる競技ダンスっていうやつね。
はいはいはい。
社交ダンスとかの、ね、いわゆるコンペティションって言って、
はいはいはい。
それこそ大会に出るようなレベル。
はいはい。
のダンサーの方とかも非常に体の軸のことを気にされたりとかするので。
ああ。一回だけね、その社交ダンスは撮りに行ったことがあって、撮影
し
に。
びっくりした。やったことあるっていうのかと思った。
撮影しに行ったことがあって、結構なお年を召された方も参加されてたんですけど、綺麗ですね、やっぱりね。
うん。そうですね。で、やっぱり今挙げた二つって、いわゆる姿勢も綺麗だったりするのと、
うん、
まあ、呼吸を非常にうまく使うので、
あー、なるほど、
うん、やっぱり筋肉の質が実はすごく良いんですよ。
へー、そうなんだ。
うん、だからとても体ラインも結果綺麗に出来上がりやすいし、
うんうんうん、
もちろんね、簡単なことではないですけど、どちらかというと比較的その状態を長く維持しやすい。
うんうんうん、
例えばボディービルダーとかだと本当に日々食べるもの、飲むものまで、ね、全部神経を使わないと、
うん、
なかなか体を維持するのは難しいんですけど、
うん、
まあ、それよりは多分やれることがきっちりできていれば、
うん、
そういった形で体を動かされている方の方が、
うん、
まだコンディションを長続きしやすいですよね。
うん、なんかすごいなと思って、結構なお年だろうなと思うんだけど、すごいこう身のこなしが綺麗でね、そのもちろん競技というかその社交ダンスされてる時もそうなんだけど、その後こうなんて言うんだろう、皆さんとこうお話しされてる感じとか、お食事取られてる時の感じとか、皆さんすごい綺麗な感じで、なんか本当に一つ一つの動きがすごい綺麗だなって思って見てたんですけどね。
多分だからそれはいわゆる体の軸が綺麗に整っている状態の方が多いっていうことですもんね。
うんうんうん、
で逆にそれが崩れちゃうと多分動きにやっぱり効率の悪さがたくさん出てきちゃって、
うんうんうん、
疲れやすかったり、
うん、
無理に馬力を出そうとした時に、
うん、
どっかに負担がかかるっていう。
まさしく今回歩いた時の感じはそんな感じがしましたね。なんか
だから多分そっちを改善することで多分簡単に変わるんじゃないかなっていう気がしますよね。
なんですかね。なんかこう、まあそれでね、水泳で下手な人の方が痩せられるみたいな話もありましたけど、
はい、
ここで痩せられるといいなとは思いながらも、まあでもな、なんかああやってスタスタ歩ける方がかっこいいよねとか思いながら、
まあどちらもイコールですよ。切り離す必要はないと思うので、
うん、
そしたらどっちも良いところがあって、
うん、
なんだろう。まあ、順番で言うと、
うん、
要は簡単に言うと水泳やって余分なものを削ぎ落とせた後、
うん、
その体を維持するために、
うん、
要は体の軸を作るような動きができていたりするっていうのが一番、
うんうん、
良いは良いですよね。
うん、
多分その順番間違えちゃうと苦労が多くなると思うので、
うん、
まあそう、だから本当にあの体作りって実は結構順番が大切だったりとか、
うん、
やることって本当にあのある程度体のルールといいますかね、原理原則みたいなものを理解しておいた方が、
うん、
やっぱり成功が早いな、
うん、
とかあって、まあね、前回の配信でお話ししたようなクエスチョンを皆さんと一緒に研究したいなと思って。
はい。お待たせしました。
はい。
前回、研究の一つとして皆さんにも一週間考えていただこうということで、名前さんの方からお題が出ておりました。
はい。
継続性が持てるなら、まあ、継続できると仮定した場合、
はい、
毎日ウォーキングする、1日おきにランニングをする、どっちが効果的でしょうということを、理由も含めてちょっと皆さんで考えてみてくださいというお話が先週ありましたが、
はい、はい、そこで皆さんは考えていただけたでしょうかっていう、あの今収録している時点では、うん、この話自体がまだ配信されていないので、ね、あの皆さんにも考えていただいてとか言っている割にはあの皆さんの状況を全く知らずにすでに回答編をやるっていう流れになってはいるんですが
そう、ね、今この収録している現時点ではまだ皆さんに届いてないですからね、
はい、なんで一応届いて考えてくださったということを仮定した上でお話をしていきたいな、はい、で、まあ、あの大事なのは、
うん、
あのここで正解が導き出せたことよりも、うん、なぜそうなるかっていうことを分かるっていうことだと思っていただきたいんですね、うんうん、
はい、
だから別に間違っているから何も分かってなくてダメだなっていうお話ではなく、
うん、
こうなっているから自分の体を作るにはこうしていった方がいいんだなっていうふうに生かすためのルールを理解するっていう意味で考えていただければかな、
うん、
なのでまあ答えがあるっていうのはあくまでも、
うん、
まあ、いわゆる副次的なものといいますかね、うん、とりあえず答えが合っているに越したことはないんだけれども、
うん、
そこにはちゃんとした理由があることを非常に大切にしたいということで、
うん、
まあ、そしてあの、このね、件に関してはと言います。この問題に関しては、
うん、
まあ、男性女性どちらがそれぞれ向いているでしょうかということで、まあ、答えのパターンで言うと、
うん、
大きく分けて4つあるわけですよね。
ああ、男性女性も含めるとね。
そうです。
はいはいはい。
男性女性ともどっちかをやった方がいいパターンで2つ、
うん、
それから男性女性それぞれ答えが分かれるパターンで2つで、
うん、
まあ大体4つあると思っていただいて、
うん、
自分がもしも体を作るとしたら、でも本当にあの体を作り始めた時期の方だと思っていただいて、
うん、
ある程度一回結果が出た方とかなかなか結果が出なくて悩んでるっていう方は、
うん、
まあ、置いといて、
うん、
今状況をね、その状態に合わせて考えていただきたいんですが、
うんうん、
まずは、じゃあまあ、とりあえず半助さんはウォーキングをすることに割と重きを置くっていう話が最初もあったじゃないですか、はい、まあ日常の中でもっていうことではあるんですが、
うんうん、
半助さん自身はどっちだと思っていましたか。まあ、たかっていうのは、あの、半助さんに今答えが見える状態で、あの、お見せしちゃってるからっていう話なんですけど、
ね。ああ、まあでもね、これ、まあ、そんなに見ちゃってるっていうのもあるんだけど、僕は、当たってたかな。あの、男性が、あ、当たってたかなんで、これ、話をして言っちゃうとバレちゃうのか。
はい。まあ、とりあえず当たってたか外れてたかで。
うん、当たってました。
おぉ。
はい。
じゃあ、ちゃんと理由根拠も含めて、あの、もちろんね、一言一句違わないとかではなくて、大まかな方向としては、うん、こんな感じで考えていたらそうなったっていう。
あ、そうかな。まあ、うん、ちょっと、こんなに具体的にというか、明確ではなかったですけど、
はいはい、
これまでこう、永井さんとお話をしていた中、で、イメージしてたのは、大まかには外れてなかったと思います。
おぉ、そうですね。あの、僕一応、模範解答を書いてあるんですけど、
はい。
別にあの、これがぴったりっていうことじゃなくて、本当にあの、大まかな流れが、分かっていてもらえれば、自分に活かせるっていうことを、しておいてほしいなと思って書いておいたんですが、
うん、
まあ、 じゃあ皆さんもいろいろ考えた上で、
うん、
じゃあまず男性だったら、
はい、
毎日ウォーキングをした方が痩せやすいのか、それとも一日おきにランニングをした方が痩せやすいのか、
うん、
というふうに考えたときに、
うん、
男性は毎日ウォーキングをした方が痩せやすいんですね。
おお、一日おきのランニングよりは毎日ウォーキングを
しましょうと。
ということですね。
はい。
はい、
そして、女性が痩せようとするならば、
うんうん、
女性はランニングを一日おきにした方が痩せやすいわけですね。
これ僕、まあ、この模範解答ちょっと後で永井さんの方から紹介 してもらうとして、僕は、これまでの話から、まあ、一つに女性の方は筋肉量が少ないっていうお話があったので、
はい。
筋肉をつけるためにというか、
ランニング
かなっていうのと、男性の場合は、イメージ的にこう、毎日こう、有酸素運動で、とにかく脂肪を減らすみたいな、そんな
漠
然とした感じのイメージだったんですけどね。
まあ多分以前にも言ってたりとか、あとまあ僕普段お仕事の中でもお話をしているのは、だいたい週3回ぐらい汗をかけることはしましょうっていう話はしてきたと思うんですね。うんうん、そうですね。
はい。
ただ、こと単純に痩せるっていうことで男女って考えたときに、うん、今それぞれ答えが違ってきたっていうのにはもちろんちゃんと根拠がございまして、
うん、
痩せるってじゃあ大まかに言うとどういうことかっていうと、
うん、
簡単に言うと体のいらないものを削ぎ落とす作業じゃないですか。
はいはいはい。
で、削ぎ落とすのは何をもって削ぎ落とすのかっていうと、
うん、
いらないものを削ぎ落とすわけですよね。
はいはいはい。
で、いらないものっていうのが、いわゆる体脂肪と呼ばれるもの。
うん。油ですよね。
はい。これが、まあ、適量以上についちゃっている、または自分のイメージ以上についちゃっているのを、削り減らすところを、徹底的にやることを痩せるっていうふうに多分皆さんね、ご理解いただいていると思うんですが、
うん、
じゃあ、その痩せるために必要なことが何かっていう話なんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、ずっと言っている通り、ただこれ言ってると本当に僕は頭悪そうだなと思うので、気持ちが乗らないんですけど、
う
ん、基本的には、特に男女の差として一番大きく違うのが、
うん、
その人の、骨格に対してついてくる筋肉の全体の量っていうことなんですよね。
はいはいはい。
もうこれはね、皆さんもご存知の方多いと思うんですが、
うん、
で、要は筋肉があるということが体の中のエネルギーを使ってくれるということなんですよという話ですよね。
うんうんうん、
ということは、筋肉の量が多い方の方が、
うん、
使ってくれるエネルギーの量多いじゃないですか。
はいはいはい。
ということは、男性で考えたときに、
うん、
毎日走るっていうことをせずとも、
うん、
適度にそこそこのウォーキングのスピードで歩いて、
うん、
いわゆる、まあちょっと体がね、熱く燃えてきて汗かけるかなっていうぐらいのところで運動ができることが、
うん、
一番脂肪をまず燃焼を十分させてくれると。
はいはいはい。
あと男性はね、先ほどもハッケさんのお話にもありましたけど、やっぱり一般的に、体の硬い方が多い。
はいはいはい。
で、体が硬いっていうのは関節の硬さと筋肉が伸びなくなって硬くなっているっていう二つのパターンがあるんですが。
なるほど。
はい。
はい、はい。
男性の場合は割と両方が多いんですね。
はい。俺もそんな気がするな。
はい。で、要はガチガチな状態でいきなり走るっていうのは、
うん、
非常に体にとってはダメージが大きい作業なんですね。
危険そうな気がしますよね、それ。
はい。で、どこに負担がいくかって言ったら、足首、膝、腰のいずれかなんですよね。
うわ、はい。
で、男性ってやり始めは結構馬力をかけられるので、
うん、
やるんですよ。
はいはいはい。
で、やるんですけど、故障しやすかったりするんですよね。
はい。
なので、故障しないペースって考えると、
うん、
1日おきっていうのが最も望ましく、かつあとはあの脂肪もある程度燃焼させてくれるっていう意味で折り合いが一番つくと、
うんうん、
いうことなので、男性は1日おきのウォーキングができるだけで、うん、ある程度十分脂肪も燃焼させるレベルで体を使うことができるんですよというお話なんです、
うんうん、
で、じゃあ片や女性の場合です、
うん、
でまあ、女性はね、あの本当に男性と比較したときに、やはりあの脂肪を燃やす器官である筋肉の量が少ないと、
うん、
なのであの同じようにウォーキングをしただけでは男性ほど目に見える成果が得にくいんですね、
はいはい、
で一般的にやっぱり女性の方が体重としては軽いじゃないですか、
うん、
なので、まあ、あのすぐバテちゃうとかちょっと置いといたとして、
うん、
軽くジョギングできるぐらいのレベルで少し走ることができるんであればそこから始めても、
うん、
比較的関節とかへの負担がかかりにくいんですよね、
うんうんうん、
なので女性の場合走るっていうことをやってある程度レベルの高い燃焼作用のある運動をさせることができれば、
うん、
燃えやすくなるっていう、
うん、
逆に言うと1日おきのウォーキングでももちろん燃えるけれども、
うん、
筋肉の量が少ない状態でウォーキングをしていても、
うん、
望むほどは落ちないっていう現実も出てくるんですよね、
うんうんうん、
だからまあ、あのね、ずっと例えばいきなり慣れてない人が急に走り出すっていうのは厳しいと思うんで、
うん、
最初歩いて少し走ってみたいな形でも良いので、
うん、
走るっていうことを繰り返していけると、
うん、
割と体に負担が少なく落ち始めることが実感しやすいんですよね。
はいはいはいはい。
で、あの、多分、ある程度体の疲労が生まれやすいとは思うんですが、
うん、
まあ、1日休むことで、回復できる、くらいの疲労量になるはずなので、
うん、
そうすると1日ごとに、こう時間を置いて、
うん、
ランニング、またはジョギングぐらいのペースで、汗をかくことができると女性の場合は痩せやすいです。
なるほど。
なんで、分かっていただきたいのは、あの、エネルギーを燃焼させる期間、筋肉が、
うん、
どのぐらい備わっているかによって、要はの脂肪の燃焼の状態も大きく変動しますよということなんですよね。
うんうんうんうん、
だから以前ね、やっぱり女性は筋トレをすごくした方が良いっていう話をしたこともあったと思うんですが、
はいはいはい、
要はの脂肪を燃焼できる期間を発達させたいんですよねっていうお話なんです。
うんうんうんうん、
で男性の場合だともともと筋肉はあるんだけれども、
うん、
硬くて動かないっていう方がいらっしゃるんで、
はいはいはい、
ストレッチをしたりして筋肉が伸びやすい状態を作りましょうというお話をしてたんですよね、
うんうんう
ん、だからまあそうなると、なんて言ったらいいんだろう、自分の好きな運動、例えば野球が好きな人、
うん、
ね、それこそ例えばテニスが好きな人、
うん、
バレーボールが好きな人、バスケットボールが好きな人って、ご自身の好きなスポーツをやることと、
うん、
脂肪を燃焼させることが必ずしもイコールにならないっていうのが分かっていただけるかな、
うんうん、ね、
だからあの本当にあの脂肪を燃焼させるっていうことを考えたときに必要なことが何かっていうのをその時その時に考えていけると、
うん、
割と間違わずに成果が立ちやすくなるっていうことなんですよね、
うんうん、
あとあの女性は本当にね、もうこれだけ言ってても筋肉をつけるの嫌だっていう方すごく多いんですよ、
はいはいはい、
であの本当にあのものすごい、
うん、
歯を毎日食いしばり続けて奥歯が擦り切れるぐらい、もうサラサラになっちゃうぐらいの状態までいかないと、
うん、
あの女性はあの本当にあのいかつい筋肉はつかないので、
うん、
安心して励んでいただきたいっていうのが一つと、やっぱりあの女性の体のラインを決めているのも筋肉の量です。
はいはいはい。
だからあの体型を作るっていう、いわゆるプロポーションメイキングっていう意味でも、
うん、
実は筋肉があって骨格に対して近い位置に筋肉があればあるほど、
うん、
体って綺麗なんですね。
うーん、
だからまあ、あの、あとはまあ歩き方も変わってきますよね。あの、一番加齢によってというか、年齢が上がることによって筋肉って衰えるもんなんですけれども、うん、やっぱりあの、お尻って重たいんですよ。
はいはいはい。
で、あの、やっぱりあの、お尻の位置って下がりやすいんですよね。
はいはいはい。
で、お尻の位置が下がると重心も下がるんで、
うん、
歩く歩幅も減るんです、
ね。はいはい。
あとはあのやっぱり歩く効率も下がるんです。重心が変わっちゃうので。で、それって支えておくには、やっぱりね、お尻の筋肉ももちろんですけど、それ以外の足の筋肉、背中の筋肉だったりも含めて、
うん、
ある程度 動かしておくことによってお尻が高い位置にキープできるっていうのが、当然足が長く見えたりっていうこともありますしね。
ああ、そうですよね。
そうなんですよ。あと、ね、女性だとウエスト変えたいっていう時に、お尻の位置の関係性が非常に重要でですね、お尻が下がった方ってウエストってなかなかというかほぼほぼ変わらないんですよ。
うわ、そうなんですか。お尻の位置ってそんなに影響が出てくる？
正直、影響を及ぼしますね。結構重たいパーツでもありますし、
うんうんうん、
お尻が、要は足を動かす動力になる部分でもあるので、なので、それが本来ある位置が大きく下に落ちていたら、うん、やっぱり出せるエネルギーが減るじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、どうしても疲労もしやすいですし、
うん、
確実に姿勢は悪くなるんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。で、間延びしちゃうじゃないですか。本来お尻があったところから何センチも下がってたら。
うんうんうん。
で、そこって冷えるので油もつくんですよ。だからウエストは変わらないっていう。
ああ、なるほどね。
うん。だからね、それをちゃんと維持しておくには、ちゃんとヒップアップができるようなエクササイズをちゃんとするっていうことも大事だったりするじゃないですか。
うんうんうん。
だからそれをやらないで、お尻がずっとちょっとね、いわゆる垂れ尻の状態のまま、
うん、
ウォーキングとかをやってもなかなか成果が出なくて、
うん、
なんでだろうと思ったり、あと意味のわからないところだけが落ちるとか、首周りとか足の甲がちょっと薄くなってきて、靴がブカブカになってきたけど、お腹だけは変わらない。
そんなところから痩せたりするの？
基本的には体の中心から太っていって、体の一番端の部分から痩せていくものですから。
あ、そうか、前に教えてもらいましたね。
はい。なので、体型が変わっているっていうことは、それだけ体に及ぼす影響も全く変わってくるんですよね。
うんうん、
だから女性の場合だと本当にね、いきなりグインって痩せたいっていう方は非常に僕のお客さんでも多いんで、
はいはいはい、
まあそれにおいてはね、もちろん特殊な手法は使うんですが、
うん、
ご自身で地道に体を動かしていこうと思われた時に、
うん、
実は本当に体型が綺麗であればあるほど、
うん、
運動したときに燃焼効果は高いっていうことなんですね。あと変化の幅が大きいですよね。
うんうんうん、
だからこそそういう意味で、
うん、
僕もあんまり大好きではないですし、
うん、
言葉的に使ってると本当に抵抗大きいんですけど、筋トレはした方がいいなと思います。本当に意味が大きいのと、女性にとって本当に価値が高いことなので、
うんうんうん、
やれた方が良いだろうと。でその根本だから軽自動車に乗ってるのにベンツのように走りたいみたいなイメージなんですね。
うんうんうん、
でもやっぱりね、いわゆるメルセデスベンツだったら排気量もそれなりに大きい車なわけじゃないですか。
うんうん、
だから排気量を大きくするっていうことがあって初めてたくさんエネルギーを使えるので、
うん、
排気量も変えるし、やっぱりいわゆる空気抵抗の少ないデザインにおのずとなっていくわけじゃないですか。
うんうんうん、
車とかも当然ね、早く走ろうと思ったら。
うん
って考えたときに、やっぱり体型が崩れたままでは、出せる速度とかエネルギーにも限度があるっていう。
うんうん、
だからこそ、ある程度体のラインを作るっていうことを考えて、同時進行していけると、成果は出やすいですし、どっちが優先って言われたら、まず僕は体型を変える方が、後々脂肪を燃焼させやすいので、女性に関してはもうランニングがね、一日おきにできて、その合間に、やっぱりボディメイキングの意味合いも含めて筋トレができると、
うん、
とても理想的に体が作れるんだ、
うん、そっか、やっぱりだからトータルで例えばそのウォーキングするような有酸素運動だったりそのランニングするっていうことだったりっていうだけではなくて、その体を、うん、そのエネルギーを効率よく発散するというか使うための体を作るのも並行してやってった方が早いよっていうことですよね。
そうです、そうです、
うん。
で、男性はある程度自分の体を減らせるだけの筋肉量っていうのはもう備わっているので、
うんうんうん、
ただ、伸び縮みをしないっていう、硬いっていう。
有効に使えてないっていうこと。
そうなんです。だからこそ柔らかくするために、例えばプールに入りましょうとか、
うん、
ストレッチをする癖をつけましょうっていう話が多いのはそういうことなんですよね。
うんうん、
もともと備わっているものをちゃんと、
うん、
で、毎日ウォーキングのペースで動いていくことによって、
うん、
筋肉がほぐれていくっていうのもあるんですよ。
うんうんうんうん、
なのでそういった部分も含めると男性は走るっていうことにまずウォーキングでペースがつかめていければ痩せやすいですし、ただその時にあまりアスファルトの部分を歩かないことをお勧めするんです。
そうか、それはでもちょっとなかなか難しいな、
うん、あの硬いところを歩くっていうのはやっぱり基本的に筋肉を硬くしちゃうんですよね。
硬くしちゃうんだ。
うん、やっぱりあのどうしても硬いものに対しては筋肉って無意識に硬直しちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
足が触れるとき、
うん、
だから痛めやすいんですよね。
うん、
だからね、基本的にサッカーとかって芝生の上で必ずやるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれってやっぱり足腰への負担がものすごく少ないからなんですよ。
なるほど。
野球選手とかも基本的に人工芝の上でずっとプレーしてる選手って体が大きくなってきちゃうと絶対に膝壊すんですよね。非常に膝を壊す率が高いですね。で、あの壊したからそこを固めようと思ってさらにより筋トレをして固めて、
うん、
ガチガチで要は遊びがなくなっちゃうので、
うん、
ちょっとでも予想外の方向から力が加わることでまた故障再発っていうことが多かったりとか。だからやっぱり人工芝のところとかいわゆるドーム球場みたいなところでやるのはすごく体に負担が大きいって言いますよね。
そうなんだ。
うん、だからやっぱりあのほらあの先日引退しました元メジャーリーガーの松井秀喜さんとかも、
はいはいはいはい、
やっぱり東京ドームで試合をするのはすごく膝に負担がかかっちゃって厳しくて、
うん、
大リーグへの移籍を急いでやってる話もそうじゃあったぐらいですからね。
あ、そうなの。
うん、それも一つの要因、もちろんそれが全部じゃないですけれども、うんうんうん、やっぱり自分の選手生命を考えたときに、
うん、
人工芝の球場でやり続けるっていうことは負担が大きいっていう話は一因としてはあったっていうことがありましたからね。
そうなんだ。
うん、そうなんです。だからやっぱり硬いところで歩いちゃうっていうのは、
うん、
それだけその硬さが自分の体が、あのなんだろう、要は肘を突っ張った状態で、
うん、
いわゆる相撲取りの鉄砲をやってるみたいな感じですね。はいはい、鉄砲っていうのはあの柱をパーンパーンってこう手のひらで打ち付ける作業、
うん、
それを肘を伸ばした状態でやっていたら、
うん、
割と衝撃は返ってくるじゃないですか、反発力で。
はいはいはい、
なので、それが足に起こるっていうことなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、やっぱりそうなったら筋肉って自然と硬くなりますよね。
あ、
で、硬いっていうことはどういうことかっていうと、簡単に言うと血が巡らないっていうことなんですよ。
うんうんうんうん。
血が巡らないことで冷えやすいじゃないですか。
はいはいはい。
あと血液が酸素を運んでくれてたりするので体の隅々に。
うん、
う
ん。
ということで巡らない場所が出てくるっていうことですよね。
怖いね。
うん、そう。だからトータルで考えるとやっぱり体を変えにくい方向にシフトしちゃうんですね。うん、だから本当はできれば足に負担のかからない柔らかい場所で歩けるっていうのはとても、
うん、
環境的に望ましいっていう部分もあるので、
うん、
逆にアスファルトで頑張って歩きすぎちゃうと関節痛めたりっていうケースは。
ああ、でもほとんど歩いてるのはアスファルトだな。
うん、ねっていうのが多い方に関しては、もしかしたら今度は自転車を使うとかっていうのもね、それこそ、半助さん、得意分野ですけど、自転車を使うっていうのも一つ手段としてはありなんですよね。うん、
なるほどね。
うん、もしあのアスファルトで、
うん、
ことを考えるのであれば自転車の方が明らかに負担量は少ないですよね、
うん、
っていうのも一つ考えていただけると良いかなと。
なるほど。はい。
なんで本当にあのそういう部分の男女の体の作りの差というのがあって、
うん、
脂肪を燃やしてくれる器官である筋肉が、
うん、
多い人はまずそれを使えるようにしていきましょうっていうのが一つですよね、
うんうんうん。
でそれがない方は、
うん、
これある程度つけておかないと体がきれいに作れないし思うように落ちないっていうこともこれまた事実っていうことで、
うんうん、
これを踏まえておくと自分がどうしたらよいかっていうのは割と判断しやすいと思うんですよ、
うん、
なのでそこはねちょっとあの大前提といいますかねあのルール原理原則としてそれを分かっておいていただくと、
うん、
何を動いていった方が良いのか分かると、
うん、
あと自分の好きな運動をやるっていうのは、
うん
あの、なんだろう、ストレス発散だったり、楽しむためっていうことで、考えていただくと間違わないから、
うんうん。
痩せるために、だから、例えば野球をやろうとか、そういうのは、またちょっと話が変わってくる。
うん、
いうことが分かっていただけるかな。多分、そういう意味ではね、有酸素運動系の延長線上のものはいいと思うんですよ。例えば、趣味がマラソンですとか、
うんうんうん、
トレイルランニングですとかいうのは、それはあのちゃんと有酸素運動の延長線上に存在するものなんで、
うん、
良いとは思うんです。 あと自転車とかもそうですよね。
うんうん、
ただそういったもの以外で、いわゆる球技に関しては、
うん、
どうしてもちょっとやっぱりずれやすいっていうのと、あといわゆる、なんだろう、室内でやるものって言ったらですね。
うん、
例えば、まあ、バスケットボール、バレーボール、スタジオプログラムみたいなものも、割とストレスの発散っていう要素の方が高い競技かなと思ってご理解いただいておくといいかなと。
うん、
だから痩せるためっていうことであれば、少し脂肪を燃やせるアクションを加えるために、
うん、
何か他のアプローチを持っていただいた方が、
うん、
ちゃんと目的に沿うなっていうことなんですね。
うん、なんかその、そういうストレス発散のための、まあ、球技だったりとか、そういうもの、でも、その、なんていうのかな、普段そういうストレッチとか、うまくその、エネルギーを放出できる体を作っとくことで、そういうのも多少その痩せるための一つのあれになるっていうことでもあるんでしょ。なんか単純にそれをやってるからいいっていうことではなくて、その体作りをしっかりしとけばそういうのも使えてくるようになるかもしれないっていう。
あ、っていうかほら、いわゆるまあね、そういったものって競技と言いますか、特定のアクションをするものじゃないですか、全て、
うんうんうん。
そういうもののパフォーマンスは基本的にはアップしますよね。
うんうんうん、
だから、そういうことをアップさせるためにやること自体は良いなと思います。
うん
うん、ただ、やっぱりね、脂肪を燃やすっていうことにちゃんと合致している行動かどうかっていうのが単純に痩せるっていうことで言うと、
うんうん、
基準になるので、
うんうん、
そこを外さないでいければ、
うん、
割と間違いづらいっていうお話ですよね。
なね、
そうだから、あと動いておく習慣があるっていうこと自体は絶対的に良いと思います。なぜかというと、スタミナが違ってくるので。
はいはいはいはい。
スタミナが違ってくると集中力が切れないんで、怪我とかもしづらいですしね。
うんうんうん、
ただほら、それを痩せるためっていうことだけ 100% 転化しちゃうと、
うん、
いつまで経っても成果が出てこないなってなっちゃうので、
うん、
やってることはすごい大事なんですけれども、脂肪を減らすために必要なことっていうものが何かっていうのが分かっておくと、
うん、
大成功しやすいなと。どうしてもやっていくうちに人から何も言われないと、自分の好きなことをやっぱりどうしてもしやすくなっちゃうんですよね。
そうですね。で、特にそのスポーツ系、その、なんて言うんだろうな、ストレス発散するっていう意味合いが強いっていう、紹介になってましたけど、その、球技だとか室内スポーツみたいなものとかっていうのも、感覚的にはやっぱり動いてるしって思いますもんね。だから、
思います
ね、そういうのをやっていて、これも痩せるための一つっていうふうに、やっぱり思ってしまうので、広く見たらそれもね、痩せるための一つのあれではあるんですけど、効果的に痩せるという意味では、直接的ではないっていうことを意識しておかないと、なかなか。
そう、成果がいつまで経っても出ないなっていう話をずっとしなくちゃいけなくなるって、ちょっとまあ切ない感じで。
そうね、その、こんだけやってるのにみたいなそのギャップっていうのはそういう意識の違いからか出てきてしまうよっていう。
そうですね。なんで脂肪を減らすっていうことにおいて、
うん、
筋肉っていう器官がものすごく働くので、
うん、
量が多いっていうことはすごくメリットをたくさんもたらすっていうのと、見た目の綺麗さを作るのも、
うん、
やっぱり筋肉っていう部分大きいのでっていうことですね。
ということで。
ただ本当に筋肉って言い続けていると、
うん、
なんかものすごくね、頭の中まで筋肉でできているイメージがあって、ものすごい抵抗はすごいでかいんですけど、
まあ、
ただそんなにはばかられる僕ですら言った方がいいなと思って言っているぐらいなので、
うん、
大事だっていうことを分かっていただけると嬉しいなと思います。
はい。まあ、筋肉がそのエネルギーを使ってくれるパーツなので、特に女性は思ってる以上にやって大丈夫。
そうですね。逆に走ることをものすごくエンジョイできるようになってくると、
うん、
毎日走らない気持ち悪い方とかも出てくるんですよ。
うん、聞きますね。
はい。で、それはすごくいいことではあるんですけれども、
うん、
そういう方は逆に休養日を絶対に作らないとダメなんですね。
ああ、そうなんだ。
心肺機能はちゃんと対応はするんですけれども、うん、 やっぱり関節部分の疲労っていうのは絶対に蓄積してくるので、
うん、
どんなにいいフォームで走っていても、
うん、
だから休養日っていうのを必ず設けてあげて、
うん、
体を一回リセットする日っていうのは逆に毎日本当にやってらっしゃってもう習慣になってらっしゃる方に関しては、
うん、
休養日は作ることを強くお勧めいたします。そうじゃないと本当に故障につながりやすいので、
はい、ということで、先週から答えが今週出ました、皆さんいかがでしたでしょうか、こう理由とかも含めて考えていただけていると、今回の回答よく分かったんじゃないかなと思います、まあ、その痩せるメカニズムを理解して動いてみましょうっていうことですよね。
そうです、そうです。本当に大事な部分、燃やすパーツが何だっていうのと、
うん、
そのパーツを使うにはどうしたらよいかっていうことを、だけ分かっていただけると、
うん、
シンプルに成果に結びつくなということですね。
まあ、それが結果値な、近道になるっていうこと。
そうです、そうです。
なりますので、ぜひ、皆さんもそこら辺意識して、ちょっと普段のね、動きとか見直してみていただく。見てはいかがでしょうかというお話でございました。
はい、
ここのところちょっと長い配信が続いていたのですが、1時間半ぐらいの週が、1時間半ぐらいの尺になる週がちょっと続いておりましたが、そこからするとちょっと短めかなという気もしますが、今週は。
はい、でもまあ、通常のね、配信で言うと普通の多分。
そうですね、ほぼほぼ1時間なので。まあ、通常ぐらいではあるんですけども、今週はこの辺にしたいと思います。はい、まあ、ちょっとお互い忙しくなりそうですが、なんとか頑張っていきましょう。来週がちょっとね、収録ができないんですが、番組としては、一週ちょっと休んだ週もあったりしたので、休みなく配信できる予定でございます。
お。
だよね。多分。
一応多分ハンスケさんの時間さえ確保できれば、
一応、そうそう、
ね、
そう、配信ができればっていうことね。録音した音源は、ありますので、とりあえず、火曜日頑張って配信したいなと。今から、
はい、
どこで時間を作ろうか頭を抱えている、ハンスケでございますが。
ね、ここに関してはハンスケさん、に皆さん熱いエールをしていただいて、アンスケさん配信頑張ってくださいってメールがあるだけでも多分配信ペースが上がる可能性が。
そうですね。まあでも研究所で今こんな編集始めましたとかね、いろいろあれすると、いろいろリアクションいただけたりするので、頑張ってはいますが、ちょっと来週本当にね、どうなんだろうってちょっと今不安ではあるんですが、再来週ちょっと。
まあまあ、
うん、再来週ちょっとね、また、はい、前半少し間が空くので、その時とかうまく使って、頑張って配信したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、お届けしました、ダイエット元気場、お相手は半助と、
ナイナイでした。
ではまた、来週。
来週だと思います。